1月ももう終わりになりまして、町の方ももう正月気分がすっかり抜けて、年度末に向けてこう私なんかはバタバタしてるような、そういう感じになってきたのかななんて思ってますが、バタバタといえばこの間ちょっとショックなニュースというか、そういう話題がありまして、阪急百貨店が今度の秋に店を閉めますよという話があったりなんかして、このあたりなんかどう思われますか？今日の私のご相手は、
こんにちは、京都府建築士会放送担当の中村真由美です。よろしくお願いいたします。そうですね、今日の新聞でしたか、昨日の新聞でしたか、
昨日ですかね、
その阪急百貨店のこと出てましたけど、大きなショックですね。
そうですよね、はい、私京都の人間、もともと人間ではないので、その前がどうやったんかはもう全然わからへんのですけど、34年か何かだったんですね、阪急が。だからそれだけやっぱり長く、もうあそこがもうそれこそ待ち合わせの一番ポイントですから、あれが今度どうなるのかなっていうのは非常にやっぱり町に関係する建築士としては気になって仕方がないというところでありますけれども、今日のゲストの方もどう思ってはるんでしょうね。また聞いてみたいと思いますが、楽しみに。今月のテーマはコラボレーションということで、さまざまなゲストの方にお越しいただいておりますが、今日はもうこの人っていう方にお越しいただきました。曹操のデザイナーということで、活躍されていらっしゃいます若林武さんにお越しいただきました。若林さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
曹操というブランドご存知でしょうか、はい、皆さん。
そうですね、
知ってますね。直旅が特に一番最初に、はい、注目を浴びて、いろんなテキスタイルデザインであるとかそういったものが、あるんですけれども
そうそう、見たら忘れられないというか印象強いですよね、はい、
どういうお店、どういうものをされてるかというのを、非常に失礼なんですけども簡単にも、まあ、紹介していただくと。
そうですね、要するに和服屋をやりたいんですよ。今の
和服、
はい、本物の和服屋をやりたいんです。
あ、
日常からこう離れてしまったんじゃなくて、今の人の暮らしに合うような、和のものを普通に売っていきたいなっていうのがもう根底にあるんですね。
なるほど。で、お店というのはどこにあるかと申しますと、新京極の二筋目曲がったらいいんですかね、三筋目
新京極市場を、入ってですね、二筋目を右に曲がった2軒目ですね、
2軒目にあるというところなんですけれども、はい、高島屋からでももう歩いて 2、3分ぐらいですかね、はい、そこにお店が、結局何店舗そこにある
の？まあ何店舗っていうか、まあ小さいお店がまあいくつかあるんですけど、
はい、
まあ、カテゴリーを5個ぐらいに分けてるんですかね、
うん、
手ぬぐいとかで1つ、女性も男性も直旅の店、失礼っていうテキスタイルを量り売りする店、うん、あとはルコックとのコラボレーションのお店、はい、そんな感じで、
はい、この間も中村さんそこに、取材に行かれたそうなんですけれども、
はい、
お菓子もいただきながら
美味しいお和菓子でした。お茶も
ありがとうございます
その例えばルコックであるとか、その手ぬぐいであるとか、それぞれやはり非常に専門性があるといいますか、それぞれ独自でされてたものが曹操として売りに売ってらっしゃるというか、そこで、提案されてるっていう形ですよね。
そうですね、まあ、うちならこんな形で提案しますよっていうことをやってるだけなんですね、
うん、
手ぬぐいっていっぱいありますし、全国やっぱりあると思うんですけれども、まあ、うちが京都で、やらせてもらってて、こんなデザインが、まあ、うちのおすすめなんですみたいな、そういう提案をしているつもりなんですよね。
なるほど。実は今喋ってますこのスタジオのですね、まさにこうすぐ横見上げますとといいますか、いつも目の中に入ってくる、そこにも実は曹操の のれんがかかってまして、番組のいろんな番組の写真なんかで見たら、いつも皆さん見たことあるかもしれないんですけど、
そうですね、
そうそうって入ってまして、なんて言うんでしょうね、本当に確かに和物なんですよ ね、
そうですね、
和の柄なんだけれども、なんていうのかな、新しい
新しいですね、
ですよね、
うん、
まあ、あのね、和柄って大体皆さんが知ってはる和柄って昭和以前のものが多いんですよ。
あ、
で和柄和柄って言ってもね、あの今平成ですから、うん、あの平成の和柄っていうものがあってもいいんじゃないかっていう発想が僕にはあって、あの取り入れ方、その花一枚、旗一つに対しても山一つに対しても見え方がね、やっぱり江戸時代の人と今の人とは違うと思うんですよ。だからまあ、あの昔の人が感じたその昔の、ね、時代とか風俗とかそういうものを反映した柄はそれはそれでいいんですけど、やっぱり今の、あの日本の暮らしから出てくる発想とか、そのポップさとか色使い、こういうものが柄に反映されて初めて、まあ、すごく自然な今の日本の柄って呼べると思うんですよね。でかつ季節感が表されているとか、だから昔の人が関わった女性の像と今の人が描いた女性の顔が全然違うと思いますし、うんうんうん、花一つに対しても全然違うと思うんですよ。
うんうん、ですよね。
そういうもっと僕らはポップにね、うん、日本の四季とかそういう色使いとかを表現して昔の人にはできなかった柄を、うん、あの出したいと、かつ、うん、日本っぽいねって言われるようなところに落としたいんですよね。
あのお店の方にも私も何回もあの寄せていただいてるんですけど、お店に行きますとね、ガイドブック持って、あここここって言いながら入ってきはる、入っていかはる外国人の人非常にたくさん 見るんですね、
うん、あれ謎なんですよ。
謎なんですね。
なんで知ってんのかっていう。
ガイドブックに載ってるからです。
で取材受けてないんですけど。
あ、そうなんですね。多分ね、フランス人かな。フランス人の人が私はよく見るんですけれども、京都結構そういうフランス人も多いんですよね。だから余計なのかもしれないんですけど、少なくともフランス語のガイドブックには載ってますということですね。
まあ、もともとね、フランスリヨン関係はあの織物とか、あの交流もあったし、そういうつながりであの紹介されてるのかもしれないですね。
まあそうですね、姉妹都市でしたっけ。
そうですね、そういうです。で、今日私は実は聞きたかったの、どうしても聞きたかったのがですね、やはりあのコラボレーションということで、そうそうでいろんな方の、そのデザイナーの方が一緒に商品作りをされているというところで、その商品をどうして作り出そうとしたのかっていうところに、やはりお聞きしたいところがありまして。
そうですね、ぜひ。
で、その代表的なところになるんですけれども、直足袋がポップに履ける、今すごい若い人がこのだらしない格好してる人じゃなくって、おしゃれな人がそうそうの靴履いて、でやって感じで歩いてはったりするんです。
直足袋に行き着く、
そうなんですよね。
直足袋、もともと、まあ、曹操って始めた時に日本の文化的な仕事をしたいと思ってたんで、日本のものをいろいろ見てたんですよ。で、まあ、風呂敷とか、普通の足袋とか、扇子、そういうものを見てて、いいなと、でこういう形は綺麗やし、長いこと伝統もあるし、こういうものをやっていきたいなと思ってた中で、そういうのはやってたんですけどね、直足袋、真っ黒の直足袋をポンと見た時に、あ、これ偏見を外してみたら、実はすごい完成された履物なんじゃないかなと思ったんですよ。で、まあ機能的でもあるし、
機能的です、
デザイン的にも独自性があって、でこれ日本のね、伝統的な履物って呼べると思うんですよね。まあ、草履とか下駄もそうですけど、ブーツとかスニーカーとかそういうものいろいろありますけど、それがまあアメリカの伝統的な履物とは呼ばないじゃないですか。
呼ばないです ね、
うん、アディダスのスニーカーって言ってもドイツの伝統的な履物とは言いませんし、でも直足袋っていうのは伝統性があって、この3つが掛け合わされた履物って実はないんじゃないかなと思ったんですよ。その時にこれがひょっとしてテキスタイルデザインを施してね、ポップにすれば、まあ、今の40代から上の人はもう何言ってもあかんかもしれんと。でも若い世代、次の世代にはいけるんじゃないか、またはその世界中の人にはいけるんじゃないかなと思って、やってみたら、まあ、おかげさまでそこそこ受けたという感じ。まあ、だからもともと資質があったんだと思うんですよ、直足袋には。そういう でもそれをみんな気がつかなかっただけで、
だって直旅って言ったら職人さんが履くもんやもんって普通思いますよね。
そうですね、
それかお祭りの時、京都やったら祇園祭りのおみこし担いではる人が履いてる白旅をね、
とか農家の人とかも履くんでしたっけ、農作業しやすいように、はい、
それをこう見て可能性があるですよ、そこですよね中村さん。そう
しかもそれやっちゃうっていうね、言ってるだけではなくて
で今実は若林さんも直旅の白の靴を革製ですね、これは。
そうですね、
履いてらっしゃるんですけども、実はさっきもお聞きしたんですけど、直旅って革って大変ですよね、新しいんですかってお聞きしたら、そうじゃないと。
そうですね、昔も偉いさん、棟梁さんとかは革旅を履かれてたんで、ただまあそれを僕もやっただけで、色を変えてやっただけなんですね。
その偉いさんの棟梁さんの直旅、革製の直旅っていうのはオリジナルは何色をしてたんですか？
黒です。
あ、黒、
はい、
もう黒ブーツに近いような感じですね。
真っ黒ですね。
真っ黒で、
はい、
それを今は白でされてるんですけども、はい、作る職人さんなんかは例えば京都にいらっしゃったりとかするもんですか？
いえいえ、全くいませんね。いませんというか、京都はもともと直旅の産地じゃないので、
ないので、
日本中にはまず岡山とか九州、はい、久留米、兵庫県、あとは埼玉県の行田市、これぐらいだと思うんですよ。ですからそこの産地に行って、そこの職人に作ってもらうのがやっぱ本物だと思うんですよね、無理やり京都で作ったら嘘くさいじゃないですか、京都でいきなりなんか、取れもしないのになんか農作物を作って
やってるみたい、
京都さんみたいな感じで、そうじゃなくてやっぱり作ってられてる産地にもやっぱり伝統的な背景がありますから、そういうところで作ってるんですね。僕の履いてるこれは今岡山で作ってますけどね。はい、
そのテキスタイルデザインなんかも結局いろんなパターンがありまして、お店に行ったらそれこそもうどうしようかと、もうどれ選んだらええねんっていうぐらいにものすごいたくさん種類があるんですけれども、そのテキスタイルデザイン の方もお一人じゃないわけですね。じゃあ
テキスタイルデザイナーは一人です。
あれはお一人なんですか？
はい、もう一人で、でもまあものすごくたくさん今までに過去の何十年もやってはる人なんで、
はい、
昔の作品も使いながら、70年代、80年代、90年代の作品も使いながら、今のやつも、今新しく書き起こしたやつも使ってるんですよ。だからその僕は新しいやつだけじゃなくて、昔のデザインもいいものはいいと、普遍的なものはずっと使いたいんですよね。で70年代らしい雰囲気してますもん、70年
代のテキスタイルの。
これはこのまま使って、まあ、色変えたりとか、スケールをちょっと変えたりしながら使ったら面白いなっていうものがあるんでね、そんな感じで、まあ、一番嫌いなのはファッションの時代、ファッション畑にいたんで、もう去年ものが価値がなくなるっていうのが嫌なんですよね。
そうですね、
やっぱり何年前のもんでもいいもんはいいっていう風な考え方にしないと、やっぱりこうものづくりちゃんとやってる人を、僕がやってるって意味じゃないですけど、ちゃんとやってる人はやっぱりずっと使ってほしいはずなんですよ。だからまあ年代、いろんな年代のデザイン使いますけど、今見ていいと思ったものは同じ列で並べて紹介してるっていう感じですね。
この商品とこのデザインをくっつけようなんていうところが若林さんのデザインの一つと言って構わないです。
まあ適当ですけどね、それは。
適当ですけどねっておっしゃいますけど。
考えても、もうそんなんはもう直感ですね。
ひらめいてしまうんですね。
これ本当にそうなんですよ。だから長い時間かけたらいいってもんじゃ全然ないじゃないですか。これいいないいな、これでやろうみたいな。事務所にいて、なんか考えてよりも現場に行ったらもう3分ぐらいで仕事がポッポッと終わる場合もありますしね。
それいいですね。
その方がなんかもうリズムがポッポッポッといって、バンできた終わりみたいな。もうそんなんでいいんですよ正直言って
瞬発力もあるしみたいな勢いですね。
勢いですね。あんまりだから勉強してない人はそういうことができるんだと思いますよ。
その靴だけじゃなくって、そのテキスタイルデザインの方と、直旅の例えば出会いが あって商品ができるみたいに、うん、例えばお菓子屋さんと、テキスタイルデザインとか、ね、お茶の人と、なんかとか それもルコックもそうですし、うん、その組み合わせがそうきたかっていう組み合わせがね、うん、面白い、なんかまた新しいの始めてはるわみたいなのがすごく面白いんですよね。
あ、まあ、面白いって言っていただけるとありがたいんですけど、これは何も作為的にやってるわけじゃないんですよね。
違うんですか？
いやそうなんですよ。これもうコラボレーション、まあ、出会いがあります。出会いがあってものになっていくといくんですよね。で僕の方からなんか出会いましょうよって言ってるわけではなくて、まあたまたまなんかで出会って、うん、縁があれば、仕事につながる場合もありますし、うん、全然コラボレーションしてくださいって来て全然なってないやつも、まあ、実はいっぱいあるんですよ。うん、だからまあ僕がやりたいなと思うのは、その相手先の相手のなんか持ち味が十分生きてて、うん、でうちのデザインも十分生きてて、うん、それがまあ 50-50 ぐらいのものが本物だと思うんですよね。創造色が強すぎて相手どうでもいいみたいなのができたら、うん、結局あんまり続かないと思うんですよ。
なんかそこに主張が強すぎるっていうのは買う人にも何か伝わるのかしら、
うん、嘘くささがね出てしまいますよね、うん、これそうそうじゃなくてもいいやんとか、これこっちこれじゃなくてもいいんじゃないみたいな風になってしまったら、あんまりこう長いこと続かないと思うんですよね。やっぱお互いのいいところが出たものをが考えてできるまでは、商品にしないっていうのが、まあ僕の中では一つ決めてることなんですけどね。
素敵です ですね。出来上がるものも素敵だし、そこに至る前の考え方っていうかね、そういうのがすごく
粋ですよね。
粋ですね。
そんなことないですけどね。
さあ、まだまだお話をお聞きしていきたいんですけれども、ここで一曲お聞きください。セアキレでマイウェイ。続きましてバッタリ将棋のコーナーです。
はい、
今日のテーマは文様と文化ということ で、ね、どんなお話でしょう。
はい、もう今日の前半は若林さん来ていただきまして、曹操のお話聞いてます。そうすると曹操の商品見てますとね、本当に機能性とそのテキスタイルの表現しているものがバッチリ組み合わさっていて、なんか私現代の私たちの心を掴んでいるのがちょうどいいマッチで出されてるなと思ってます。でそういう中で何だろうと思った時に、まあ、私も普段着物が好きで着物を着たりするんですけど、あ、文様、絵柄が出しているこのパワーっていうかエネルギーみたいなものが、うん、なんか合わせて訴えてるんじゃないかなと思いましてね、今日はちょっとこれを若林さんと一緒に語ってみたいなと思いまして、うん、まあもともと着物を着てますとね、みんな名前を言いますよね。
なんとかの柄っていう。
そうです、そうです。それは全部実は名前ついててですよね。うん、まあ分かりやすいところで言えば婚礼、まあ振袖とかに出てくる御所車であるとかね、うんうん、そういうのを言いますし、吉祥文様っていうのがあるのはご存知ですか？着物をやってると試験がありましてね、うん、その吉祥文様の絵柄を答えたりしなきゃいけないんですけど、その中でも四君子紋っていうのがあって、うんうんうん、4つの君の子って書きますよね、まあ、皆さんご存知ですけど、これには要は4つの花みたいな植物が書かれてるんですけど、どんなのがあるでしょう。
見たことあるはずなんだけどな。
そうですよね。
何ですか？私に聞かないでください。
答えられないですね。
でも本当答えられないですよね。竹、梅、うんうん、蘭、菊。
蘭？
ええ。
へえ。
なんで蘭でしょうとも思いますけどね。うん、でこれが組み合わされてるところが四君子紋と言いまして、うん、まあいずれも姿が高貴なところから君子になぞらえて中国で飛ばれてたものが日本に伝わったものということなんですね。だからやはり古いものになるわけですね。これ吉祥文様っていうものですね。あとそれの他にも、いろんなものに名前がついていて花いかだ紋、 これ古典柄の着物に多いですよね。要はあの水面に散った花が一塊になって流れる様子をいかだに見立てて、あの絵に描いたようなものですね。こういうものがありますし、もっと抽象的な幾何学模様とかっていうのがあるわけですね、う
ん、その辺も、うん、あの続いて、突き詰めていくと曹操の文様も確かに、ああ古典文様のそのまんま延長上にあるかもしれない。
曹操さん の, あの家紋って言いますか、あの
社紋
これがあの本来の文様の組み合わせが取り入れられているような気がするんですけど、これは、なんと何でしたでしょうかね。
これは菊と桜ですね。
これが取り合わせられたものになっているわけですね、はい、またあの文様の意味で1、2、3とか使われているのはあれは、
いやあれは別にそこまで深いわけじゃないんです。1、2、3ってあの数字のやつですか。
そうですそうです。
あれはうちのまあなんていうか代表的なテキスタイルパターンといいますか、まあ、分かりやすく言うとルイ・ヴィトンみたいに、ルイ・ヴィトンと言わずしてもあのモノグラムがあるだけで、そのメーカーが分かるじゃないですか。あ、そうそう、あの、まあ、そういう風になればいいなと思って、ロゴの代わりになるようなものを作りたかったんですね。で、まあ、数字のパターンを見た時に、あれ一番最初に脇澤さんに出会った時に見たんですよ、十何年前にできたパターンですけど、 あのアラビア数字っていうのはあの世界中の人が、まあ、ほぼ認識できますよね、
うん、
で男女もないし性別も関係ないし、
うん、
あの若い人も年寄りも分かるし、だからまあすごいグローバルなテキスタイルデザインじゃないかと思って、
うん、
そうそうイコールあの数字のパターンにしようと思ってやり始めたんですね、うん、
なるほどね。あのこの間もお店行きましたらね、これあの、二足あのタイプの旅のソックスですね、それとかが、ニューヨークのモーマに、永久収蔵、
いやいやそんな永久収蔵はしてないですけど、まあ、あそこの 学芸員の人がか、まあ、セレクトしてくれて、まあ、ミュージアムショップでちょっと売ってるっていう程度のもんですよ。そんな永久
収蔵ではない、永
久でもいいんですけどね。
いいんですけどね例えばそういうところで売っても、だから別に日本って別に売るわけじゃなくて、そこの、あの普通にフラッと入ってきた人が、あ、かっこええやんっていうところに並んでるというのが ね、やっぱり分かるんですよね。
感性高いですよねあれはニューヨーク近代美術館ですね。
そうですね、
うん、
まあ、僕あの日本のものがああいうそのパーマネントコレクションに入るのはよくあるんですけれども、その高級なものとかね、ものすごくこの技術がの結集したものがとかっていうのが入るのはまあ分かるんですけど、僕が面白いと思うのはああいう2足1050円ぐらいの人々が普通に使 もう雑物みたいなね、あんなどうでもいい日常のものがモマのショップで売られることが僕はいいと思うんですよね。普通のものが、
普通のものが ね、
その王室御用達みたいなものがポンって並ぶんじゃなくて、もう一般庶民が普通にバーって買ってお土産に買ってるようなものも、うん、そのモマの 学芸員の人も面白がるっていうところが、
うん、
なんか僕らはやったと思うんですけど、
うん、
うん、
そういうなんて言うんでしょう、その一つ訴えかける一つの大きな理由っていうのがそのテキスタイルデザインであったりとか、その二足っていう、二色やでこの靴下みたいな、そこも面白いんでしょうねきっとね。
そうなんですね。そこはどうかちょっと僕はわからないですけど。
違うの
かな。
で、やはりそういう、まあ、テキスタイルで言うと、あ、そうですそうです。あのこの間お邪魔した時、和菓子も、あの文様みたいになってましたですね。
そうなんですよね。これウェブにあの写真が載ってるんで、それをご覧になっていただきたいんですけど、見たら感激しますよね。
そうですね、
これ考えした人天才ちゃうんって思わずこうほんまにあうわって言ってしまう、うん、
ですからね、まあ、私はあの古い文様の本というのがいろいろありまして、日本の文様とかヨーロッパの文様もありますけど、この平成の文様としてね、曹操さんの今のテキスタイルデザインが、まあ、一冊の本になるっていうのが分かりやすい言い方だと思うんですけど、うん、そういうふうな集大成があのできて平成文様みたいになったら素敵だなと思って
目指したいところですねそういうものを。
ではあの数年後か今年なのかもしれませんけど、そういうのがまた見られるかもしれませんね。
ね、
私それより先にお菓子をいただきに行きたいなというのがやっぱり夢ですね。近い、
はい、すぐ可能だと思います。
そうですよね、行きたいと思います。シーズンごとに、季節によって、月ごとですか、
月ごとですね、
変わっていくということで、
はい、
1月のお菓子を食べるなら明日しかないという、そういうような状況ですけれども。
そうですね、あ、10日まで
10日まで、
10日更新なんで。
ああ、よかったぜひ行っていただきたいと思います。今日は曹操の若林さんにお越しいただきました。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。それではさよなら。